こんばんは。聞こえますか？
聞こえてます。
やりましょうか、今週も。
はい、
はい。この番組は役に立たない歴史の話をストーリーテラーのイージーがストーリートールダーのハサミさんにただ伝えていくだけの番組となっております。
はい、略歴、はい、
略歴です。
はい、
勝手に、うん、まあ、古典ラジオの B 面と僕は呼んでますけどね、
うん、そんな風に呼んでたの？
イメージは、D 面古典ラジオです。
初耳。なるほど。
はい、あくまで B 面です。
はい、
ゆるくやっていきます。
はい、ゆるくやりましょう。
ゆるくやってみましょう。先週までカレーの話をしてて、
うん、あれ雑談会じゃないの？
あ、そうですか、雑談会だったか。
わかんない、消されてるかもしれないけど、
雑談会があって結構挟んで、うん、まあ、今週からまた新しい、
うんうん、
まあ、お題っていうかになっていくわけですけども、
はい、
カレーなんかもう覚えてないよね、うるすぎて。何の話してた？
北海道に旅行行ったみたいな。
もうなんか全然覚えてないんですけど、まあ、カレーが生まれてから、まあ、今の形になるまでっていうのを、まあ、緩くやって、
うんうんうん、
で、まあ、今シーズンまたちょっと緩い話で、
うん、
来シーズンからちょっと社会派に入ろうかなと思ってるんだけど。
あ、そうなんだ。
だからちょっとアイドリング期間って感じで、
うん、あ、いいよ。
うん、回らないのも分かってる、回数、再生回数が回らないのが分かっていながらやるっていうこの回なんですが、
マイペースに行きましょう。
マイペースに行きましょう、
うん、
まあ、今回もちょっとあの緩い回なんで、
うん、はい、
あの、うん、事前にこんな話するよっていうのも言ってあるんですが、
はいはい、
今週からやるのはですね、
はい、
ラグジュアリーブランドの歴史っていうことで、
はい
はい、
ハイブランドと同義語、
まあ同義語か、でもハイブランドとラグジュアリーブランド一緒だと思います。
うーん、なんかラグジュアリーって言った方がなんかすごいいい感じ
だね。まあ、まあ、その例えばどこからがラグジュアリーブランドかってちょっとよくわかんないんだけどね、うん、
あ、そうなんだ。
例えば、
うんうん、
ユニクロはラグジュアリーブランドではないじゃん。
あ、そうだね、
うん、もうちょっと高いのって言ったら、うん、なんだろうな、ユニクロの1個上くらい、1個上っていうかその1個上の価格帯
って、
どんなんだろう。
あの、あれじゃない、パルコとかに入ってる感じ。
ああ、そうそうそう、パルコとかに入ってる感じかな。そうそうそうそうそうそう、
パルコって久しぶりにやった。
まあでもそういうのだよね、
うん、
なんかビームスとか、
うんうんうん、
なんか、
はいはいはい、
なんだろう、ナノユニバースとかかな、
うん、
あとユナイテッドアローズとか、
ああ、はいはい、
多分あの辺は、でもあの辺はまだラグジュアリーブランドじゃなくて、
うーん、そうだね、
そう、も、まあ、もっともっと、まあ、一番高いやつがまだラグジュアリーブランドなんだけど、この辺の高いってどこで決まってるのかちょっとよく分かれないんですけど、
う
ん
う
ん、
まあ、あれじゃない、空港に入ってるかどうかじゃない。
免税でってこと？
うん、
まあそう、まあそう、まあそうか、まあでもそういうイメージの、なんとなくざっくりそういった感じのを、まあちょっと週ごとにいろいろ、まあやっていこうかなと思ってて、だから僕前情報で手に入れたんですけど、
うん、あ、はい、
なんかハサミさんってアパレル関係の会社で働いてたこともあるっていう。
いや、ちょっとすげえなんかあれだね、ちょっとなんか、いやいや、いや、全然全然ですよ、ちょっとやだ。
ところで、
いやいやいや、もう地方のショップ店員ですよ。
いや、まあそう、でも一応洋服の会社で働いてたってことは、洋服は結構好きなんですか？
洋服好きですけど、
うん、
ね、服飾の専門学校には行っていましたけれども。
そうなんですよ、だから僕よりも詳しいと思うんだよね。実際は、
いや、いや、服装師すっごい好きだったんだけど、服の歴史の授業、
うん、
もう本当に学生時代超眠くて、
うんうんうん、
もう本当いつも先生には、
うん、
あの、ハサミブサイクになっとるって言って、私もう聞きたいからさ、 はいはいはい、半目になりながら寝ないように頑張って真正面向いて半目だから先生にキレられて
え、なんかどこら辺が好きとかありました？
私ね、ディオールが好きで、
うんうんうん、クリスチャンディオール、
そう、クリスチャンディオールの、
うん、
あのなんだっけ、でも最近のやつ、ジャンガリアーノがやってた頃のクリスチャン・ディオールが好きで、
うん、はいはいはい、
でも歴史としては、うん、シャネル の、 あのジャージー素材を使って、うん、ジャージー素材合ってる、
うん、合ってる合ってる、
ね、あのなんか女性解放、コルセットからの解放みたいな、あの辺も、
はいはい、
印象的ですけど、うん、ほとんど覚えてない、
うん、ああ、なるほどなるほど
寝てましたから
でなんか記憶をなんか戻してってあるっていう感じで、
うんうん、そうだね、うん、楽しみ。
もちろんシャネルもどっかでやろうと思ってるんだけど、やっぱり、うんうん、ね、多分そういう服飾の歴史の中だと多分、
うん、
一番だ、なんかドラスティックな改革っていうか、
ドラスティックって何
ドラスティックって言うじゃん、なんかまあ劇的な
あ
ドラスティックな、まあ、変革があったの、うんうんうん、多分シャネルかなと思うから、どっかで多分シャネルはやっていこうかなと思うんだけど、
はい、
今週はですね、
はい、
まあルイ・ヴィトンをちょっとやろうかなと思ってて、
あ、
なんか多分日本で一番人気なのって多分ルイ・ヴィトンなんじゃないかなと思ってて、うん、ハイブランドの中でね、
確かに、
いろんなハイブランドってあるけど、
うんうんうん、
多分一番人気なのって。
うん、なんだかんだね、
なんだかんだルイ・ヴィトンなんじゃないかなと思うんで、で実は一番でかいのはやっぱルイ・ヴィトンなんだよね、もう巨大、超巨大な、
超巨大、
超巨大な会社なんですよ
詳しくないけどめちゃめちゃいっぱい傘下に入ってるもんね。
そうなんです、まあ今アパレル業界って、うん、まあ、この後最後に後で話すけど、
うん、
あのコングロマリットっていう、
コングロマリット、
うん、コングロマリットっていうのが会社の、まあ、うん、なんだろう、 あり方の一つとしてコングロマリットっていうのがあって、
うんうん、
まあ、この辺も後で話すんだけど、うん、あのね、ヴィトンって今 LVMH っていうルイ・ヴィトン・モエ・ヘネシーっていう会社が親会社になってるんだけど、
うん、
まあね、超巨大な、あの年間の売上が6兆円っていう超巨大会社なんですよ、うん、まあ、さっきハサミさんが実は言ってたディオールっていう会社はですね、
うん、
まあ、ルイ・ヴィトンの傘下
ねえ、うん、わけわかんないよね
あと有名なのってフェンディとかセリールとか、うん、あと、うん、あのルイ・ヴィトン・モエ・ヘネシーっていうぐらいなんで、お酒、うん
うん、お
モエ・ヘネシーだから、お酒、モエとモエ・シャンドンっていう、まあ、シャンパン
みたいな、はいはい、
だから結構そのヴィトンのコレクションとか行くと、
うん、
あのセレブがこうレッドカーペットでモエシャン飲んでるっていうのがあるんですけど、うん、あれはまあ同じ会社だからなんですよね、
うんうん、
でまあルイ・ヴィトンは多分日本で一番人気だし世界的にも多分一番人気なんじゃないかなと思うんで、
うんうん、
今回から始まる新しいシーズンはですね、はい、まあ、はい、ラグジュアリーブランドってことなんですけども、第1週目はちょっとルイ・ヴィトンの歴史について少し話していこうかなと思います、うん、なんでこんなルイ・ヴィトンって人気なのかってことですよね、
うんうんうん、
まあハサミさんも結構知ってるところあると思うんですけど、
うん、
ルイ・ヴィトンはどこの国で生まれたか知ってますか、は
い、どこやばフランスかイタリア、
そうなんですよね、フランスですね、うん、本当に服飾言ってた
寝てた、言ってたけど寝てた、
いやめっちゃ、まあ、フランスの会社なんですよ
はいはい、
で創業者の名前はですね、
うん、
まあ、もちろんルイ・ヴィトンという人です、
ルイが名前か、
うん、まあ、ルイ・ヴィトンさんですね、
はいはい、
でね、まあ、まあまあ、めちゃめちゃ典型的なメゾンブランドっていう、メゾンってやつなんだよね、
うん、
なんかメゾンってよく洋服の会社で言うじゃん、
うんうん、
なんか、
うん、
メゾンマルジェラとかさ、
はいはい、
有名なんか、まあいろいろメゾンってあるんだけど、典型的なメゾンブランドっていうことなんですけど、
どういうこと、
メゾンってどういう意味か知ってる、
ちょっとメゾン一国
メゾン一国もメゾン一国もそうなんだけど前メゾンってあの、うん、家系って意味なんだよねフランス語で。
あ、家系？
そう。
ああ。
だからね、ヴィトンの本とか読んだことある？なんかヴィトンの本とか、あと博物館とかあるんだけど、ヴィトンのね、フランスに行くと。うん、で一番最初にあのルイ・ヴィトンの博物館っていうのがフランスにあって、
うんうん、
僕行ったんですけども、
はい、
あの一番最初に何があるかっていうと、
うん、
家系図があるんだよね一番最初。そのルイ・ヴィトン、うん、創業者のルイ・ヴィトンから始まって、
うん、
まあ2代目がジョルジュ・ヴィトンで3代目ガストン・ヴィトンっていうんだけど、まあそういう創業者が代々ヴィトンの、まあ、うん、家の人がこう継いでっていくわけなんだけど、
うんうん、
まあ、その家系図が実は一番最初に書いたのヴィトンの博物館とか本とか読むと、まあ、そのぐらい実はその、
うん、
大体どこのラグジュアリーブランドもそうなんだけど、その創業者の家系っていうのが実は大事なんだよ。あ、
へ
え、うん、だからそのヴィトンもそのヴィトンファミリーみたいな人が、うん、たちがまあ代々やってってるんだけど、
うん、
1854年に、そのルイ・ヴィトンっていう人は、うん、まあ、会社を設立するんでね、ルイ・ヴィトンっていう会社を創立します。
はい。
で、今ヴィトンってハサミさん何のイメージですか？
バッグ。
バッグとかだよね。そう、あと洋服とか、うん、バッグとかのイメージなんですけど、もともとは、まあ、バッグとか洋服を作ってる会社ではないんですよね。
うん、あ、あれ、うん、
そう、え、知ってます？
乗馬の、
あ、ちょ、それ違う会社です。
それ違う会社
です。それね、来週やろうと思って。
あ、それ来週か、オッケ
ー。それ来週やろう、それ違う会社
です。あ、それあっちだ、分かった。分かんない、なんだっけ。
ヴィトンはですね、実は木箱を作る会社だったの、もともと。
あ、あー、知ってる。
知ってる？もともとルイ・ヴィトンってお父さんが家具作りの人だったんでね、家具を作った人なの。
へえ。
で、その家具作りの家に生まれてきて、でなんかフランスのジュラっていう結構山奥の、まあ、田舎の方で、まあその家具とか木箱っていうものを作ってきたの。なんだけど、その息子のそのルイ・ヴィトンさんはですね、
はい、
まあ、ちょっと田舎じゃなくて、俺はもう田舎、都会に行きたいって言って、まあ、パリに行くわけですよ、うん、夢を持って、
うんうんうん、
で、あのそこで木箱の製造兼荷造り業者の見習いっていうのになるんでね、うん、
まあ、
つまりだから、はい、その引っ越しとかをするときに家具とかそういうものを守るための木箱を作る人だったの、もともと。
あ、
うん、
うんうん、
で、そういう会社として最初立ち上げてるんだよね。
うんうんうん。
でね、この頃って、うん、なんでこういう会社、うん、これがまあ割と大きくなったかっていうと、うん、まあ、時代的な背景っていうのがあって、
うん、はい、
まあ、あのルイ・ヴィトンが創業したのって1854年なんだけど、ちょっと遡りまして、うん、時代は
、
はい、1851年です。3年前ね、創業する3年前。
うん、
うん、ここでナポレオン3世っていうのがフランスの皇帝になるんですよ。
は
あ、で、それでその奥さん、うん、皇后、ね、うん、ナポレオンの皇后のウジェニーっていう人がいて、
はい、
で、その皇后ウジェニーが宮廷を移すってなったの、うん、住んでる場所、
あ、移動するよ、
まあ、引っ越す、
うん、はいはいはい、
で、ね、その時に、
うん、
あの引っ越しするときに頼んだのがルイ・ヴィトンだったんだよね。ルイ・ヴィトンさんにあの引っ越しをするから、うんうん、ちょっとその荷造りを頼みますっていうふうに頼んだんだよね。
ほう。
で、そのときに、うん、その衣装とかあるじゃん、うん、ウジェニー皇后のウジェニーがする、はいはいはい、衣装とかを、うんうん、もうね、めちゃめちゃうまく梱包するの。めちゃめちゃうまいの、梱包とかが。
え、うん、すごいね。
だからその時のさ、衣装ってもちろんその、うんうん、今みたいな既製品で同じ形なわけじゃなくて、
うんうん、
まあ当たり前だけどオートクチュールで、
はいはい、
それぞれも一点物の衣装なわけじゃん。
うんうんうん、
でそれに合ったその、うん、衣装を運ぶための箱とか、
うんうんうん、
あとは豪華絢爛な家具とかを、
うん、
てかもう全部こう特注品なわけじゃん、
うんうん、
だからそれに合う箱を作ってうまく梱包していくんだけど、
うん
うん、最初にその1851年の引っ越しの時にルイ・ヴィトンに頼んだ時に、
うん、
そのヴィトン の, その梱包するっていうのがめちゃめちゃ早くてうまかったんだよね。
へ
で、うん、ウジェニーコがすごい気に入るんだよルイ・ヴィトンを、
うんうん、
でその腕を認められて宮廷お抱えの梱包業者になるんだよまず。
へえ、うん、
そうでこの時って時代の背景としてめちゃめちゃこう、うん、宴会とか祝宴とかがすごい多い時代だったの、
う
ん、ナポレオン三世ってそもそもそんな戦争とかでこう、うん、他の国をこう支配していくっていう感じよりも、
うん、
まあそのね自分よりの先代のナポレオンさんとかがめちゃめちゃこういろんな戦争とかしまくっていろいろ領土拡大してたんだけど、うん、そのせいでこう経済とかがそんなにうまくいってなくて、
あ
割とごたごただったの。とにかくまあ一回パリをの、うん、経済的に豊かな国にしたい、花の都パリっていうのにしたいっていうのをやった人なんだよね、ナポレオン三世が。
え、もともと花の都だったの？復活させたいって、
まあ、復活させたいって、こっから花の今のパリの形っていうのは、実は今のパリの形ってナポレオン三世が、
うんうん、
まあ、作ってるんだよね。まあナポレオン三世が頼んだんだけど、依頼してパリの市長に頼んで、まあ、今の形にしてるんだけど、
うんうん、
まあ、この頃ってそうやってパリをその経済的に豊かにしたいっていうことになったのね、
うん、ほうほうほう。
でその時に何をしたかっていうと、うん、祝宴とかしまくんの、宮廷で、
うん、
そうするとなんかみんなドレスとか買うじゃん、
うんうんうん、
だからまあそれで経済が活性化していくだろうと思ったわけよ。戦争とかするよりもまず自分の国の経済を豊かにしたいっていうことで宴会とかしまくるわけ、
うんうん
うんうん、ドレスをその時には作んなきゃいけないっていうのもあるんだけど、
はい、
ドレスを運ぶ必要があるわけ。その時に例えばうちのウジェニー宮で、うん、あパーティーしますよって言ったらみんなこう来るわけじゃん、うん、招待客、
うんうん、
でその時にドレスを着てくる人もいるし、ドレスを宮殿まで運んできてそこで着替える人とかもいるわけよ。めちゃめちゃ豪華な大事な衣装だから。
はいはいはい。
でこの時に、
うん
うん、これでねヴィトンってまず結構ね、うん、成功するんだよ、ね、うん、それで毎回運ぶためにヴィトン使うから。
あ
その、うん、何祝宴のたびに豪華なドレスを運ぶ必要があって、
うん、
でそれでヴィトンっていうのは結構成功していくわけ、うん、まず、
うんうんうん、
で皇室を抱えっていうのが、
うん、
まあ、まずヴィトンにこう箔がつくわけだ、ね、
うん。
で基本的にラグジュアリーブランドって、
うん、
まあ、今は高いものを売ってるっていう意味だと思うんだけど、
うんうん、
歴史的に見てラグジュアリーブランドって何かっていうと、
うん、
まあ、ある種特権階級にを相手にしてる、なんだろう、ブランド、
ほうほうほう、
っていうものをまあラグジュアリーブランドって言うんだよね、歴史的な話で言うと。でもうブランドってそもそももともとはその皇室、うん、日本だと天皇とか、
うん、
何、
うん、
皇室御用達みたいな、
うんうん、
あれがありきなわけよ。だからなんでヴィトンに、
うん、
まあ、今はあれか分かんないけど、うん、なんでルイ・ヴィトンっていうものに価値があるか、あんな高いものが売れるのかっていうと、
うん、
もうフランスの最高権威のナポレオンが使ってるからってことなんだね。
は
あ、ナポレオンが使って皇室が使ってるからルイ・ヴィトンっていうのは価値があるってみんな思ってるわけよ、
うんうんうん、
もともとは、
うんうん、
でも今は、
うん、
その皇室が使ってるから価値があるっていうのが時代とともに薄れていって、
うん、
ルイ・ヴィトンだから価値があるっていうふうに変わってはきてるんだけど、
確かに、
うん、今はルイ・ヴィトンだから価値があるっていうふうにみんな思ってバッグに数何十万とかも使うわけじゃん、
うんうん
うん、まあ、でも元々は皇室が使ってるから価値があるってことだったんだよね。
なるほど、
うん、だからこれがさ、ヴィトンってなんで日本ですごい人気なのかっていうのが、
うん、
ここにも実はちょっと現れてて、
うん、
そのヨーロッパではまだまだそのルイ・ヴィトンって、うん、そのルイ・ヴィトンだから価値があるっていうよりも、もともとナポレオンが作ってたから価値があるよねっていうふうに思ってる人もいるわけよ。
おお、すごいちゃんとしてる。
そうそうそう。でも日本ってそういう、うん、なんだろう、特権階級みたいなのがすごい少ないから、
うんうんうんうん
うん、ヨーロッパってそもそも財力のあんまりない若い人がヴィトンのバッグを持つとかって結構ありえないと思ってるわけ。
うんうんうんうんうん。
でも日本は割と大衆の貴族財、うん、貴族が使ってるものみたいな感じになってて、
大衆の貴族、
大衆の貴族財、貴族財って貴族が使ってる財産、まあ、貴族の人たちが使ってるものなんだけど、それを大衆にもこう言ってるっていうのは結構日本独特っていうところもあるんだよね。
あ、
うん、ほうほう、まあ、そういうのもあってルイ・ヴィトンって結構日本でやっぱ圧倒的に人気かなと思うんだけど、
うん、あ、そうなんだ。
確かにヨーロッパの若い人とかでヴィトンのバッグ持ってるって人とか見たことないけどね。
いや、ない。私旅先ばっかりしか知らないから余計にやらないけど
だからなんか俺アメリカとか
うん、うん、
なんかヨーロッパとか行ってそのルイ・ヴィトンのバッグ持ってたりとか、うん、財布使ってる人ってあんま見たことないんだけど、
うんうん、
日本だと普通にさ、下手すると高校生とかでかさ、ヴィトンのバッグとか持ってる、カバンじゃなくて財布とか持ってるでしょ。
本当持ってる。
カバンは持ってないかな、あんまり。財布とか。
うんうんうんうん。
でも多分海外から見たらありえないと思うんだけど。
うん。うん、本当だよ。
うん。でまあこういうふうに実はヴィトンっていうのは始まるのね。まずは、うんうん、木箱を製造する人から製造業者、
はいはい、
でまあその貴族の人から引っ越しをしたりとか、うん、今度パーティーがあるから衣装を運んでほしいとかって言われて、うん、まあ、その依頼に合わせて箱の形を作って、うん、それ用のね、うん、で運べるようにするっていう、まあ、会社だったわけですよ、
うんうん、
でこれがあったんですが、うん、
はい、
時代はちょっと進むとどうなるかっていうと、
うん
うん、トランクを作る会社なんだよね。ここから発展して、
あ、へえ、木箱からトランク、
トランクだから、
はいはいはい、
普通何旅行とか行くときにガラガラガラガラって持ってく
スーツケース、
スーツケースみたいな
トラン
ク
を
の走りだね、
うんうんうん、
で、トランク業者っていうものになっていくわけ。まあでも最初はもちろん、
うん、
トランクは全部オーダーメイドで、なので一般の人が買うトランクっていうよりは、うん、いろんな国のこう王様が使うようなトランクだってね、
うんうん
うんうん、でこれを作る業者にちょっと変わっていくんだけど、
うん、
まあ当時そのナポレオン3世がいて、奥さんのウジェニー公っていう皇后がいて、でさっきも言ったけどナポレオンっていうのはあの武力による世界制覇っていうよりは平和を望むっていうことをしたんだよね、
うんうん、
もういきなり最初 そのナポレオン3世ってあの皇帝に即位するときにスピーチをするんだけど、
はい、
まあ、その時ってあの、うん、平和を望みますって言ってんの、最初の就任スピーチ、自分は戦争じゃなくて平和を望みますっていうふうに言ってるし、事実、うん、国家ナポレオン3世って即位してから20年間は戦争してないんだよね、うん、
お
ー、で戦争しなくて平和にして国内産業を育成しようと思ったわけよ、
うんうんうん、
でまあ産業って言われてんだよね、だからナポレオン3世って、
へー、産業、
はい、うん、産業ってなります。まあなんとか産業、何の産業だよね、
うんうんうん、
でその時にやったのがさっきの話だけど、パリの改造っていうのを行うんだけど、
はい、
あの時その当時のジョルジュ・オスマンっていう人が今のパリの形を作るんだよね、
うん、
不潔だった都市を今の20区からなる光あふれる都市に変えますみたいな、
う
ん、今のパリの形ってめちゃめちゃ綺麗じゃん。
いや
形、
え、何、地図的なこと、
地図的なこと、なんか道はあのミクロで見ると汚いけど、
どのくらいのミクロ、ちょっと
街や、ね、通り歩いてると汚いけど
Google マップで見つめると
Google マップで見るマクロの視点で見ると綺麗じゃん、うん、
そうだよ、見てないもん、そんなに地図。え、でも、すべての道はローマに、あ、ローマは違うわ。ローマ
もっと後の時代的に、その、うん、こう放射状に道がこうバーって広がってって、うん、のがこういろいろ、ラウンドアバウトって言って、こう道が円になってて、
うん
うん、そこから放射状にこう道が広がってってっていうのがいくつもあるみたいな。
うん、あ、いくつもあるの？
そうそう、有名なのはさ、凱旋門があるところ
とか、うん、うんうんうん、凱旋門から放射してるよね。
放射してるじゃん。ああいうのっていっぱいある。
うんうん、あ、そうなんだ。そうそう、すごいね。
そうそうそうそうそう、なんかまあ有名なシャンゼリゼ通りとかね、凱旋門
が、はいはいはい、
あるじゃん。
うんうん、
で、まあ実際街ってめちゃめちゃ綺麗なんだけど、
うん、
地図で見ると、
うん、見てみます。
そう、あの歩いたら汚いから地図で見る。
わかった。
そう、地図で見ると綺麗なわけ。はい、でこれってもう都市計画なんだよね、うん、こういう。だからこの時の市長のオスマンさんって人が、はい、まあ、うん、あのジョルジ・オスマンって人が、うん、こう新しくパリを改造していくんだよね。
うん、
で今の20区からなるパリの街っていうのを作っていくんだけど、
うん
うん、あのでまあさっきも言った通り宴会とかしまくって産業を盛り上げるってことね。
うんうん、
でトランクを始めてこれが大ヒットするんだけど、
うん
うん、なんでこれが大ヒットしたかっていうと一番大きい理由が、
はい、
まあ、この時1854年なわけですよ。
はい、
まあ、ルイ・パリ、何、ナポレオン3世が就任したのが、
うんう
ん、なんだと思う、トランクが。
さ、虫に食われない。
今俺さ年代を思い出してって、ね、うん、あの1854年って年代が
何？1854
年ぐらいなんだよこの時。
ペスト違うね。
ペストもっと前だ。
あ、も前なの？
もっと前、もっと前。
もっと前か。
まあ具体的に何年にこれが起きたってわけじゃなくて、この時の時代って何かっていうと産業革命があったじゃん。イギリスで、
はいはいはいはい、
1800年代って、
ああ全然わかんない、あんなそっちねって思っただけだけど、
まあでもそのイギリスで産業革命っていうのがバーンと起きて、それがヨーロッパにもこう発生してくるわけじゃん。
うんうん、
で鉄道ができたんだよね。
ああ、はいは
い、で鉄道ができたっていうのが実はめちゃくちゃ大きくて、
うん、あ、
パリからベルギーとか、うん、あとはその、うんうん、同じフランスとかでもリールとかそういう他の都市とパリが鉄道でつながるわけ、
うんうんうんうん、
で人が移動するわけじゃん。
はい、
で人が移動するときに何が必要かっていうとトランクが必要なわけよ。
あー、なるほど。
で、まあ、この時は鉄道ってどういうところでできたかっていうと、うん、パリとそういう工業地帯、
うん、
あのとの間にまず鉄道がつながるわけね。あの、
はい、
ヨーロッパの北部の方とか、うん、あとはベルギーとか、まあまあ、ベルギーも北部だけど、うん、あっちの方にこう鉄道がつながっていくわけ、うん、アントワープみたいな方に、うん、もう一個は、うん、あの地中海に伸びる鉄道っていうのができるんだよね。パリからリヨンとか南仏、うんうん、
はいはいはい、
それこそ今のモナコとかがさ、マルセイユとか、
あ、モナコ、あ、いいな、行きたい、うん、
でまあ、一番最初にできたのが地中海に伸びる PLM 鉄道っていうのがあって、パリ、リヨン、メディラネっていう、まあこの3つの都市をつなぐ、まあ、南のね地中海へと行く鉄道っていうのが開通するわけ。で南仏ってさ、なんかリゾート地ってい
う
感じじゃん。ニースとか今の映画祭やってるカンヌとか、
はいはいはい、
あとねマルセイユとか、あの辺りの方にこう鉄道が伸びるわけよ。でこの鉄道は、
うん、
まあ、豪華列車なんだよね。その旅行にこう行くわけよ。
いいな、
うん、リゾート文化が発展して豪華列車が走るようになるわけ、
うんうんうん、
でここのラグジュアリートランクの需要っていうのができるわけよ、ここで。
なるほど、うん、
で、
うん、
あのヴィトンさんはこれに目をつけるんだよね。ルイ・ヴィトンさんは、
おお、
これから鉄道っていうものができたら、みんな鉄道の旅で
うんうんうん、
時代が来ると、
うん、
鉄道で旅をするからその時にトランクいるじゃんって思って、うん、トランク作りっていうのを始めるんだよね。で、
なるほど、
はい、まあ鉄道移動の目的としてトランクを作るんだけど、まあ、具体的に何をしたかっていうと、
うんうん、
それまでのトランクってどんな形だったかっていうとね、
うん、
丸型だったの。蓋が丸いわけ。
蓋が丸い？
蓋が丸くなってるわけ。こうやって兄。
円錐状？
円錐状にはなってないでしょ。
あの帽子とかが入ってる感じ。
いやじゃなくて、あ、なんかドラクエとかの宝箱みたいなやつ。
ああそういう上の蓋ね。
そうそうそう。うん、
はいはいはいはい、
上がこう丸くなってるわけよ。
うんうんうん、
なんでかっていうと雨水から守るためなんだよね、
うん、
結局それまで馬車とかで移動してたわけだから雨が降ったら雨に濡れるわけじゃん、
うん、
なんだけど、うん、電車鉄道って言ったら屋根があるでしょ、
うん、うんうんうんうん、
だから丸型にしなくて今の、うん、まあトランクでね水平の形にするわけよ、
うんうん、
もう丸い必要ないよねと思って、
あ、
そうするとさ積み重ねられるじゃん上に、うんうん、ボンボンボンって、
うん
うん、まあだからまずトランクを水平にすることによって積み重ねられるようにしたんだよ、うん、このルイ・ヴィトンさん、もうこれが大ヒットですよ。
なるほど、
うん、
水平にね、
そうそうそうそう、
宝箱もみんなさ雨に濡られないようにあの形なの？
雨には塗られるよ。塗られるけど、水がたまんないですよ、
う
ん、
上に。ああ、そうだそうだ。水がたまんない。へ、うん、すごい。あの形に意味があったっけ。
まあ、今となってはあっちの方が普通だよねって思うけどね。
どっち？
その、水平の方がさ、普通じゃん。
ああ、うんうんうん、普
通。まあ、でも当時は、雨に濡れたら水がたまんないように、上がこう、もう膨らんでるね、
うんうん。
ポコって。うん。でまずこれがさ、ね、まあ、当たるわけよ、うん、ヴィトンさんの先見の明が、
うんうんうん、
でさらに、
うん、
さっき言った通り宴会っていうのをやりまくるわけ、うん、ナポレオンはね、
あ、引き続き
引き続き宴会好きで有名なナポレオン3世、
うん
うん、で宴会の参加っても強制だったの当時
貴族にとっては
やるから絶対行かなきゃいけないみたいなで、うん、これは何かっていうとさっき言ったように産業を、
うん、
成長させるためなんだよね。
うーん、
もう完全に自分が宴会が好きっていうのは当然あったと思うけど、
うん、
どっちかというと政治的な意図の方が強くて、
うんうん、
もうなんかその嗜好品の産業を育成したいと、
うーん、
でね、宴会やって参加しなきゃいけないって言ったら、うん、みんな、
うん、
いい服作んないといけないし、
うんうん、作んないといけない、
そうで これがきっかけで、うん、まあ、紳士服とかがこう作られるようになっていくんだよね。
うーん、
あとこの時にできた会社って結構いっぱいあって、だから
もう
そのウジェニー公が、
はい、
まあ作ったっていうか、うん、まあお抱えだったのがヴィトンなんだけど、
うん、
まあナポレオンがこう宴会してるのも、うん、あれなんか有名なんだけど、どっちかっていうと奥さんのウジェニー公、
はい、
まあ、この人がさ、
うん、
まあ、あの時の時代のファッションリーダーだったわけよ。だからナポレオンも、うん、いやもう国内の嗜好品産業っていうものを活性化させるから、うん、お前もうめっちゃおしゃれしろっていうわけ、うん、まずお前がファッションリーダーになれみたいな。
めっちゃいい旦那さん、
う
ん、
そうそうそうでも婦人服ってそもそもさオーダーでしか作れないから、
うん、あーそうなんだ。
でオーダーで作る凝ったドレスっていうのを流行らせるんだよ、うん、ジェニコーが。でこれがさ今のパリの、
うん、
今のっていうか、うん、そのあと出てくるオートクチュールっていうのにつながっていくんだよね。
へえ。
で、
うん、
その時さ、まあ、戦争がの後で、うん、ナポレオン三世が出るまでは戦争してたから、
うんうん、
まあ、その余波で結構さ経済停滞してたわけよ。
ああ
のクリミア戦争っていうのがあってさ、
うん、
クリミア戦争ってさナイチンゲールが出てきたやつでしょ、う
ん、ナイチンゲール看護師さんだっけ。
そうそうそうそう、あれクリミア戦争でしょ、う
ん、クリミア戦争
ロシアと、
うん、
まあちょっとクリミア戦争は A 面の話だから。
あれか、冬の大将軍出てくるやつ。なんだっけ、
それは違うね。それじゃない。
あ、違うやつ、うん、その。
そうそうそう、クリミア戦争はちょっと違うやつなんだけど、あの、うん、まあナイチンゲートってその戦争なんだけど、まあその余波があって、
うんうんうん、
まあ、停滞してたわけ、経済が。
うんうん、
でそれを刺激するために、特に繊維産業とかね、
うんうんうんうん、
を刺激するためにこう。お前おしゃれして、
うん、
で、あの、うん、ファッションリーダーになってみんなに服つ、うん、買わせようぜっていう風になるわけよ。
なるほどね。
うん、でドレス買ったりとか、
うんうん、
あと宝石ジュエリーをつける。
あ、なるほど。
ちなみにこの時はあのお抱えはルイ・ヴィトンっていうのが、うん、お抱えのそのパックだったのがその木箱だったんだけど、うん、宝石はどこがやってたか知ってる？うん、このウジェニー校のお抱えの宝石賞。
宝石？
うん。
宝石、ジュエリーってこと？
そうそうそうそう。まあ服じゃなくてペン、何、ネックレスとか。
お金も今ね、ティファニーしか出てこない。
ティファニーはアメリカだもんね。
なんだっけ？
ここらがね、カルティエっていう人なんです
よ。ああ。
まあカルティエっての宝石賞の人の名前なんだけど、カルティエさんがやってたの。
なんかでも時計のイメージ、カルティエって。
まあもともとは宝石商だね。
へえー、
うん、
なるほど。
はいはい。
誰か来た、誰か
来た、誰か来た。
大丈夫、
うん、大丈夫。
はい。
で、
うん
うん、カルティエって人がやってたんですけど、
はい、
まあ、うん、そういうなんかいろんなブランドっていうのがここで誕生してんだから、
うん、なるほど。
まあでヴィトンっていうのもそのトランク、うん、あのトランクも作るんだけど、うん、基本はそういう、うん、何、包装する人、梱包する人としてこう、
うんうん、
オーダーが殺到してって、
へー、
でまあウジェニー校がやってそれを見て憧れて、うん、いろんな人がこう真似していくわけで、
うん、あー、おしゃれになってくる。
そう、贅沢っていうものが民主化されていくっていうんだけど、貴族だけだった人がそれを見て私もあれ行くの欲しいって言って民主化して、
うんうんうんうん、
でまあルイ・ヴィトンっていうのがこの後花開くんだけど、きっかけが2つあって、
うん、
1つがボンマルシェっていうのを作るんだよね。できるの？ボンマルシェってわかる？パリにできた、
うん、
ボンマルシェって、あの
ボンマルシェ、
うん、パリにできたなんか百貨店みたいな感じ。
はあ。
で、あのパリに初めて百貨店ができるわけよ、ボンマルシェって、うんうん、ちなみにボンマルシェって今ヴィトンのグループの傘下に入ってるから、
うんと
LVMH の中に
百貨店と思っとけばいい、三越みたいなこ と, こと。
あ、そうそうそうそうそう。
ああ、
まあ、世界で一番最初の百貨店なんだよね、これが実は。
へえ。
だからまあその当時はオートクチュールってものしかなくて、
うんうんうん、
まあこの後もしばらくないんだけどオートクチュールしか、
うん、
まあでもその、うん、ボンマルシェっていうのができて、
うん、
まあその既製品とかこうなって出てくるんだよね、
うんうん
うん、でまず、あ、このボンマルシェっていうのができて、まあその貴族だけじゃなくて、はい、
うん、
その一般的な人でもそういうのを見て、うん、何、変えよう、変わったまま変えるようになったっていうこと。
うーん、
でこれがまずヴィトンが花開くんだけど、
うんうん、
もう一個はパリ万博だよね。
おお、はい、
パリ万博で、まあ、ヴィトンのこのワードロープが、まあ、グランプリを取って、うん、
ワードロープがコーディネートがってこと、
まあ、そうそう、コーディネートとかもその世界観みたいな、
うん
うん、まあ、これがねグランあのパリ万博で、
うん、
まあ、今グランプリ優勝っていうか、まあ、グランプリっていうか、
うん、
うん、
すごく評価される、
評価されたみたいそうそうそう、
あ、
まあ、要はさ、万博って当時はどういう位置づけだったかっていうとさ、
うん、
まあ、商品の国際コンテストのことなんだよ、要はね。
そうなの？
今この時ね。
ああ。
そのルイ・ヴィトンっていうワードロープ、
うん、ワードロープがピンとき
て、なんか、まあ、ワードロープってさ、
うん、
まあ収納するかトランクじゃなんていうのあれ、ワードロープ
クローゼット、
クローゼットが一番近いかな
クローゼット本当合ってる。
でもクローゼットっていうと収納スペースのことじゃん、
うんうん、
でワードロープって洋服をかっしまうための家具だよ。そのヴィトンってそもそも家具会社だから、家具だから、
はい、あの美女と野獣に出てきそうなやつ、
ごめん何を想像してるか分かんない分かんないけど、
家具ね、
まあ、家具だからワードロープはね、洋服を収納するための家具、
うん、
でこれがねグランプリを獲得して、でそこで新しいトランクってものをまた発表して、で硬くて軽いトランクっていうの発表するんだけど、まあ、ナポレオン3世ってパリ万博にめちゃめちゃ力入れてたんだよね、やっぱりこれ世界に花の都パリっていうものを宣伝して、
うん、
まあ、商品を宣伝するってことなんだけど、
うん、
だからあのこの時ってコンテスト、まあ、グランプリだからコンテストなわけじゃん、
うんうんうん、
でコンテストのためにこう審査会っていうのを作るんだよね、その、
うんうん、
で金銀銅メダルっていうのを与えるんだけど、あの、あと1番の人には金メダル、2番の人には銀メダル、
うん、
3番の人には銅メダルみたいな、
うんうん、
実はその1位金メダル、2位銀メダル、3位銅メダルっていうのは、
うん、
ナポレオン3世が発案してるの、うん、
あ、へえ、
だから、ね、オリンピックに万博でやってるのこれって、でこの万博のこの風習に倣ってオリンピックっていうのが後からメダルをあげるっていう風習になったんだよ。だからその金銀銅メダルっていうのはオリンピックよりも先に万博があったんだよね、うん、でこれを考えたのがナポレオン3世なんだけど、
へー、意外、
意外でしょ、
うん、めっちゃ意外、
うん、そうそうそう、でパリ万博っていうので、まあヴィトンが、まあ、そこで、うん、まあグランプリを取るんだよね、
ほうほうほう、
でこの時に万博でもう一個人気だったのが日本ブースなんだよね、うん、
おお、ジャポニズム、
ジャポニズムブームですよ、
はいはい、
でこの時にさ生まれるのがさ、うん、今の象徴的なルイ・ヴィトンのモノグラムっていうのが生まれるんだけど、
はいはいそうだよね、影響受けてるんだよねジャポニズムは、あれ
そうなんだよね、
うん、
日本さヴィトンのモノグラムって市松模様じゃん、まず、
うんうんうんうん、
で市松模様をベースに、
うんうん、
まああの日本の家紋っていうものからヒントを得て、
うん、
まあ薩摩藩の島津家の家紋なんだけど、あれ、
ああそうなの、
そうそう、島津家の
家紋があるん
で、ちゃんと島津家の家紋から取ってるらしいんだけど、
うん、
島津家の家紋からまあちょっとインスパイアされて、うん、
へ
え、であ
のお花みたいなやつ、
お花みたいなやつかな、うん、そうそうそうそう、
はあはあ、
っていうふうに言われてて、
へ
え、でそっから、うん、あのモノグラムっていうのができるんだね、うんうん、でこれをトランクとかにこう、うん、あのマークをつけるわけ、うん、モノグラムを、
はい、
っていうのは当時さヴィトンって偽物にすげえ困ってて、うん、
あ、やっぱそんな時から、
そうそう、なんか人気になるにつれてやっぱ偽物っていうのが出てきてさ、
うんうん、
こう偽物からこう自分のものっていうのをオーナー、うん、何やるためにこうモノグラムっていうのを作るんだから、
う
ん、まあそれの対策としてこのモノグラムっていうのを作るってことなんだけど、
うんうん
うん、で人気になっていくんだけど、うん、最後の最後にこのトランクっていうものが、
うん、
まあドカーンとヒットした理由っていうのももう一個できるんだけど、
うん、
何か覚えてる？
船旅じゃないの？違うの？
いや船旅なんだよ、船旅。
船旅虫に食われないっていうあれじゃないの？
船旅なんだけど、
うん、
あの言われてるのが、
うん、
あのヴィトンが人気になった最後の、うん、
チケらない。
いやこれがね、
違うの。
多分出てこないから言うわ。
あ、分かった。
あの1900年代、1903年なんだけど。
1903年
1903年だったと思う。今
急に
記憶で言ってるけど、急にでもない、1950年からだ。でパリ万博だから、
あーそっか、
1903年にタイタニック号が沈没するんだよね、
うん、ああ
タイタニック号ってさ1903年だよね、うん、と
分かんない、
俺の記憶だけを頼りにやってるけど確か1000、うん、あ1912年だったわ、
う
ん、ごめん1912年だわ、まあ大体合ってるわ、
うん、うん、そうだね、
うん、タイタニック号が沈没した時に、
うん、
ビトンのトランクだけ救出できたんだね、
うん、ほう
っていうのは防水性と、うん、あと気密性が高かったんで、めちゃめちゃクオリティが高くて、
うんうんうん、
まあ、よく言われてるのはその、うんうん、ビトンのトランクだけ、
うんうん、
その何海の中に行っちゃったトランクビトンだけ開けたら中が濡れてなかったっていう、つまり中が濡れないってことはどういうことかっていうと中に水が入らないってことじゃん、
うんうんうん、
つまり浮くってことなんだよね、ビトントランクだけ沈まないで。
あ、なるほど。
だからビトントランクだけやけにこう、うん、救出する確率が高かったっていうか、
うん、あへえ。
そう、それでビトンの評価がバーンって上がって大人気っていうのが、
うん、
まあ、ルイ・ヴィトンのまあ歴史なわけですよ。まあこっからまあどんどん人気になっていって今の状況になっていくわけですけども、
う
ん、まあ、今はね、今はヴィトンは一つの会社じゃなくて、
うん、
あも言った最初にも言ったけど LVMH、うん、ルイ・ヴィトン・モエ・ヘネシーっていうグループ、うん、巨大超巨大コングロマリット会社になってて、
うん、
まあ売上6兆円と、
うんうん、
でね、さっきもフェンディとかセリーヌとかディオールとか、
うん、
さっき言ったボンマルシェとかもディオールの、うん、あのビトンの傘下に入ってるわけですけども、
はい、
これなんでこれビトンに最初興味を持ったかっていうとさ、
うん、
めちゃめちゃやっぱそのマーケティングがうまいんだよね。
ああ、そうなんだ。
そう、
うん、
全くなんか一番なんかやっぱり参考にしてるっていうか、
この
売りは多分みんな結構参考してるの俺だけじゃなくていろんな人が、ルイ・ヴィトンマーケティングがもう超うまいんだよね。
ほう、
じゃあまず何がすごいかってさ、
うん、
1854年に創業でしょ、ってことは今はもう170年ぐらい経ってるわけじゃん、は
い、すご
っ、うん、ね、
うん、
一回もセールってやったことないの。
おお、
150年間セール一回もしたことないわけ。割引ってものしたことないの。
へえ。
まあそれが物事の価値ってものを決めてるんだよね、
うん、
例えばじゃあ20万円のバッグを作りましたって言って、うんうんうん、売れ残りそうだからこれじゃあ、
うん、
何ヶ月後かとか1年後に割引なんか 25% オフとかやって、なんかじゃあ15万円で売りますって言ったらさ、
うん、
そのカバンの価値っていくらなのか分かんなくなっちゃうじゃん。
いやー、うん、なる。
だから、
うん、
1回もセールしたことない、150年以上やったって言ってんだよ。
すご
っ。うん、で、
うん、
アウトレットとかも存在しないわけ。ビトンのアウトレットってないわけよ。
確かに。
で、完璧なものしか売らないの、そもそも。
へえ。
これはね、やっぱすごいよ。
うん。
このう
ち。すごい。
うん。やっぱりさ、結構どんな会社でも割とアウトレットってあったりとかするじゃん。
うんうんうん。
でも、ヴィトンがないんだよね。シャネルですらあるからね、アウトレットって。アメリカに行くと。で、
うん。
CM とかもすごい独特で、
うん、
ルイ・ヴィトンの CM って、
うん、
たまに流れるけどさ、
うん、
意味わかんなくない？
どれか全然思い出せない。
たまに見たこと
ない。ディオールのやつは見たことあるよ。ヴィトンの CM どんなやつ？
なんかヴィトンの CM ってなんか1個が 変わってるとかじゃなくて全体的になんかまずさ、うん、こんなバッグ出ましたとかって示しないわけよ。新商品こんなの出ましたみたいな、
うんうんうん、1
個の製品をプロモーションするってことはないんだよね。
あーなるほど。
なんかあのスタイルのいいモデルさんとかがなんか、うん、海沿いの崖みたいなところに立ってて、うん、なんかポーズ決めてルイ・ヴィトンみたいな
ちょっと一個思い出しちゃった
なんかルイ・ヴィトン出るだけ何なんだろう一体これみたいな
あなるほど。
だから製品も出ないし値段も出ないわけよ。どの製品とか出ないし値段も出なくてイメージ売ってんだよね、うんうんうん、なんかルイ・ヴィトンの世界観みたいなのだけをこう出していくみたいな、うん、
すご
っ。なんかこれってやっぱり、うん、製品をなんか特化していくと、
うん、
真似されるんだよね。でヴィトンって真似されるのをずっと戦ってたから、うん、真似偽物と、
うんうん、
真似されないってどうしたらいいかっていうとイメージを売るっていう方向にシフトしていったんだよね。製品にフォーカスしないで。
あーなるほど。
うん、
ほ
う
ほ
う
ほ
う
ほ
う。で、
うん、
もう一個はあとライセンス品が存在しないっていうのがあって。
ライセンス品
ってわかる？
わかんない。
なんかさディオールとか、うん、さっき言ったハサビさんの付き合いのディオールとかってライセンス品っていうのがあってさ、
うんうんう
ん、なんか T シャツとかでディオールが名前を貸してるみたいな、うん、
おなるほど。
ああいうライセンス品っていうのがあるんだけどヴィトンは存在しないんだよねライセンス品が。ライセンス品ってやると確かに儲かるかもしれないけど、
うんうんうんうん、
やっぱりその自分でコントロールできなくなるよ。
そうだよね。ディズニー商品100均でも買えますみたいなこと。
あそうそうそうそうそう、
はあはあはあ、
絶対にしないあのライセンス品とか。
へえ。なるほど。
っていうねそういう戦略で売っててさ、
うん、
だからそのルイ・ヴィトンのトランクってもう出て100年以上経ってるわけ、
うんうん、
なのに今でもその同じトランク売ってんだよ。今でも人気なんだよそれが。100年以上同じもの売ってて今でも人気っていうのはすごいよね、
うん、いやめっちゃすごい。
今だって 新作ってなかなか新作っていうか今でもトランクって手に入んなかったりするし、ヴィトンのバッグって、今でも品薄みたいな。
1
年以上ずっと同じものを売り続けてる会社すごいなと思うよね。
いやすごい。これさっきの虫に食われない話さ、
うん、
あれだ船っていうかなんか誰かがヴィトンのバッグは本当に虫に食われないから、うん、あの衣替えとかするときにヴィトンのバッグに入れてしまってるっていう話を誰かから聞いただけだった。
あそうなんだ。
うん、なんか気密性もあるんだ
ね。
でもなんかそう匂いでも虫寄ってこないみたいな聞いた気がするけど、まあいいや、はい、どうぞ。
うん、大丈夫なんか。めちゃめちゃ音聞こえるけど。
あ、ごめん。今、ラプサンスーちゃん飲もうと思って。ごめん、ごめん。はい、どうぞ。
いいよ。そうですね。で、100年ぐらいも同じもの売ってても、伝統をずっと。うん引き継いでるっていう感じなんだけど、
うん、
まあでもね実は結構なんか固くて伝統、まあ伝統を守りってて固くて新しいことに手を出さないっていう会社かっていうと、
うん、
実は結構そこのバランス感覚もすごいいいなと思ってて、
うん、
あの意外と新しいことやってんだよねヴィトンって。
へ
え。割とずっと、
うん、どんなな
んかさ、
うん、
例えばあの1990年代の後半ぐらい、
うん、
96年とかだったと思うんだけど、
うん、
あのルイ・ヴィトンのデザイナー
で
誰だったかっていうと、
はい、
マーク・ジェイコブズって人がデザイナーだったの、
うん、えあそうなの。
そう今なんかマーク・ジェイコブズ自分でアパレルブランドやってるじゃん、
うん、
マーク・ド・バイ・マーク。あれもともとヴィトンのデザイナーだったんだよ。
ああ
であの時に1990年代の終盤ぐらいに、
うん
うんあのマーク・ジェイコブズって自分が LGBT っていうのを公表してたの。
ああそうなんだ。
そうそうそう。
へえ。
結構それは当時として今はさ普通かもしれない。今から30年前は言い過ぎか20年以上前に、
うん、
LGBT って公表してそれでヴィトンのデザイナーをやってるっていうのは
ああ、なるほど。
その、アパレル会社としては、結構前衛的だったんだよね。うんうん、
ああ。
なんか、でもデザイナーってめちゃめちゃ LGBT の人多いじゃん。
うん、なんかそんなイメージある。
なんかよく聞くのがさ、
うん、
あの、
うん、
LGBT じゃないことで差別をされって言ってた
人。逆に。
逆に。誰だっけ、有名なデザイナーが言ってたんだよね。でも実際さ LGBT って有名な、うん、あのでデザイナーで有名な人っていっぱいいて、
うんうん、
なんかねそれこそマーク・ジェイコブズとかもそうだしさ、
うん、
あと有名なのだとジャン・ポール・ゴルチエとか
やっぱり
あとドルチェ&ガッパーナとかさ
あえ2人とも
そうそう2人とも LGBT なんだよ
あそうなんだそう
あとイヴ・サンローランとか
へえ
でまあ、マーク・ジェイコブズって90年代に、うん、自分が LGBT っていうのを公表してしかもそれをね、うん、ヴィトンのコンセプトとして使うんだよね。
これ
コンセプト、はい、LGBT をコンセプトに洋服とかを作るっていうのをやるっていうのをねやったりとか、あと最近でさ結構有名なのはさ、
うんうん、
あのルイ・ヴィトンとシュプリームがコラボしたの覚えてる？2年ぐらい前かな
覚えてないというか多分知らない
マジでスプリームとルイ・ヴィトンっていうのがコラボして、う
ん、スプリームってなんかさ赤枠にさ白抜きの字で書いてある
ああまあそうだね
ブランド
うんそうそうそうそうなんかさヒカキンが全部買い占めてなかった、
うんうん、えなんかイージーさんの情報がさもう本当に多方向に飛びすぎててさどこも追いつかないんだけど
ヒカキンが買い占めてたよ。
マ
ジで？そうそうそう。2017年だって。今からもう5年前なんだ。あ、違うかな。そう、ルイ・ヴィトンとシュプリームがコラボしてて、
うん。うん
うん。で、シュプリームってストリートブランドなんだよね。だからスケボーとかさ、なんかああいうのを出してたりとか、まあ、ストリートのブランドなんだけど、その、うん、ラグジュアリーブランドの頂点としているルイ・ヴィトンが、うんストリートブランドのシュプリームとコラボするっていうのはめちゃくちゃなんだろう斬新だったんだよね当時
確かにライセンスはやらないけどコラボはやるんだね
そうコラボしてシュプリームと
あそっかそっかライセンスだと本当手に負えなくなっちゃうけどコラボはコラボだもんね
そうそうそう
あーすごうん
とかも結構うんうん、なんだろう斬新だし今のデザイナーもバンジル・アブロって人なんだけど、
うん、
あのアフリカ系アメリカ人なんだよね、
う
ん、で黒人、
う
ん、でヨーロッパのラグジュアリーブランドで、うん、歴史上アフリカ系の人がデザイナーになったのは、うん、ちょっとこれが初めてで、
うん、そうなんだ
そうそうそう、うん、だから意外とヴィトンって結構新しいこともやっててなんかずっと同じものってね硬くて、
うんうん、
っていう会社かと思いきや、
うん、
意外とそういう新しいことをし続けてる会社っていう、このバランス感覚が結構すごくて、
あ確かに
今でもこうヴィトンってすごい人気だよねっていうのが、まあ、今週第1週目はちょっとルイ・ヴィトンの
地
なんですが、
うんうん、はい
ハサミさんかルイ・ヴィトン持ってたりする？
一個も持ってない。
持ってたことある？なんか財布とか。
ヴィトンは一回もないか
も。あ、意外と
ないね。ヴィトンない。ディオールとセリーヌと、なんだっけ、フェラガモ？
フェラガモと。
か、持ってた時あったけど。
うんうん。
ないね、ヴィトン。ビトンはなんか逆にうち田舎だからさ、
うん、
なんだろう高校卒業してなんか生きて買うみたいなさそのイメージがすごい強くて、
うんうん、
だからなんだろうビトンすごいとは思ってるけど持ってる人がすごくない人が 多すぎてい
やなんか
持ちたくないなみたいな
高校生の時とかにさ兄貴の上がりで持ってる人みたいよね、
うん、いやうんいたとかなんかちょっと彼氏に買ってもらってみたいなさ、
うん、
なんかだからそうヴィトンはね大人になってから好きだけどヴィトン持ってる なんかそうそう、そういう印象があったから、全然自分で買おうとは思ったことがなかったな。
なんか、うん、モノグラムは嫌だっていう人も結構いるもんね。ヴィトンだけどモノグラムで、なんかちょっと LV って入ってるぐらいで、
そうだね。確かに前は特になんかいかにもって感じがして、そうだね、欲しいと思ったことはなかったな。
なんかドラえもんコラボとかもやってたよね、この前確か。ビトンとドラえもん。すごいよね、だからビトンだね。
いやすごい、遊び心がいいね。
しなくていいのにと思うんだけど、やっぱした方がいいんだろうね。素人的にはしなくてもよくないと思うんだけど、それ。
確かに。
そう。
そうだね。
というわけで、こんな感じでですね。
はい、
今週からは、
うん、
こうやってラグジュアリーブランドの、
うん、
歴史をですねやっていくんです、はい、やろうと思えばこれいくらでもできちゃうのが怖いよね。
そのめっちゃあるもん。
めっちゃあるもん、ブランド。まあだから、はい、あーってやっぱ有名で重要なものだけをやっていくぐらいの方がいいよね、
うんうん、そうだね。
うん、
確かに確かに。来週楽しみだな。
来週もまたちょっとラグジュアリーブランドで
馬のね、
馬の会社をやろうかな。
はいはいはい。
でまた来週ってことで、
はい、はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
じゃあまた来週。
はい、さようなら。
さようなら。